令和4年第4回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。一つ、部活動の地域移行について、令和5年度以降段階的に学校部活動から地域部活動への移行が文部科学省より示されていますが、地域移行に向けた取り組み状況を伺います。移行にあたり、体育協会、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団などの各種関係者で構成する協議会が重要だと考えますが、取り組みへの考えを伺います。休日の指導を希望する教師について、兼職兼業の許可のもと従事できるという考えが示されていますが、許可の仕組みや運用について検討状況を伺います。少子化の影響が大きい地域では、市町村を超えた他校との合同部活動の推進や、近隣であっても拠点校方式による合同部活動の実施が推進されると示されています。現状と今後の推進について伺います。児童生徒の多様化するニーズに合った活動機会の充実をどのように図っていくのか、また学校と地域が共同した部活動による愛校心、地域愛の醸成について見解を伺います。
鈴木教育長。
佐久間千代議員にご答弁申し上げます。質問事項1の部活動の地域移行に関しまして、1点目と2点目のご質問につきましては関連がありますので一括してご答弁申し上げます。中学校部活活動は、生徒がスポーツ等に親しむ機会を確保し、生徒の自主的主体的な活動を通じて達成感の獲得、学習意欲の向上や責任感、連帯感の寛容等に資するとともに、自主性の育成にも寄与するものとして大きな役割を担っているところであります。子どもたちも中学校での部活動は自分自身を鍛え成長させてくれる大切な学校活動の一つとして受け止めております。しかしながら、昨今少子化による部員不足から廃部や休部に追い込まれるなどの課題もあり、さらに教員の長時間勤務の要因として部活動は大きな問題となっていることも実であります。このような課題や問題を解決すべく、国の有識者会議において部活動の地域移行がまとめられ、文科省でも教員の働き方改革の一環から、部活動は必ずしも教員が担う必要のない業務として位置づけられました。特に休日については、令和5年度以降3年間かけて休日部活動は地域において担う仕組みに順次移行するとの方針が示されたところであります。本庁では今年度から休日の部活動の段階的な地域移行に向けて現在検討を進めている段階であり、町のスポーツ等関連団体や中学校部活動の外部指導員および保護者代表の方々への説明会を実施するなど、広く意見聴取を行いながら地域としての受け皿をどのように構築するかを協議している段階であります。次に、 3点目の兼職兼業の許可に関するご質問でありますが、部活動が地域に移行された場合、休日の指導を希望する教師等は兼職兼業の許可を得た上で地域部活動の運営主体の下で従事することを可能としております。実際の許可と運用については服務を監督する教育委員会等により適切に対応することになっていることから、今後県が示す方針に基づきながら検討してまいりたいと考えております。4点目と5点目のご質問につきましては関連がありますので一括してご答弁申し上げます。現代の少子化の中で子どもたちの多様なニーズに合った活動機会を可能な限り確保していくためには、他の中学校との合同部活動を編成するなど合理的で効率的な部活動の推進が図られることも必要であると認識しているところであります。特に本庁のような小さな自治体においてチーム編成や大勢の生徒を必要とする活動を維持存続していくためには、合同による活動という選択も視野に入れながら整えていく必要もあるものと考えております。今回の部活動の地域移行については、学校と地域が連携協働することが求められていることから、教育委員会としても地域と一体となって取り組んでまいりたいと考えているところであります。以上答弁といたします。
4番、佐久間剛議員。
それでは再質問させていただきます。まずはじめに、現在の三河町の状況としまして、数字的なものを一旦整理しておきたいと思いますけれども、まず三河中学校195人中、部活動に在籍しているのが 65% と。で、さらにですね、クラブであったり校外活動を参加している生徒合わせると、まずは 84% の生徒が参加していると、何かしらの活動をしていると。また小学校3校ありますけれども、403人中143人、35% ほどですかね、がスポーツ少年団の活動をしているというふうに、現状を受け止めるわけでありますけれども、教育長が答弁でおっしゃった有識者会議というのが今年の6月に提言をまとめているようでありました。その提言の中によりますと、まずは昭和61年の段階では生徒数約589万人がいると。で、そこのそれをカバーする教師というのが約28万人。一方、令和3年度になりますと、生徒数約296万人、教員数、教師数として23万人ということで、生徒数は 50% ほど減少している状況にある。日本全体で見てですけれども。で、教師数は 18% 減ということで、まず1人当たり21人、今まで見てた、61年の段階では見てたところから、令和3年になりますと、13人へと減少していると。にもかかわらず、地域移行の動きが出ているということは、やはり、学校側にですね、求めるものが多くなってきて、変わってきているということが、この数字を見てもわかるかというふうに思います。教育長答弁でもありましたが、地域移行への動きというのが、教職員の働き方改革、また少子化による部活動そのものの存続危機と、であったり、その存続危機による活動低下によって、スポーツ全体の魅力低下が起きているというふうな要因が挙げられています。本庁において、そういった教員の働き方改革をもってですね、 現状としてそのような状況に当てはまるのかどうか、まあ、全国的に言われていることが本庁にとってはじゃあどう本庁の現状としてはどうなのかというところ、町の捉え方をですね一旦お伺いしておきたいと思います。
中条教育課長。
はい、ただいま佐久間議員から現在の三河中学校そして各スポーツ少年団等の傾向等も含め、それに関わって その今回部活動の地域移行というような内容になっているわけでございますけれども、その中で、教員の働き方改革の現状が三河町の方ではどのようになっているかという、そういう趣旨のご質問であったかと思います。確かに、子どもの人数が減り、教員の人数も減っておりますが、子どもの人数に比べますと、教員の人数は減っていないというような現状の数値というものは示されているところでございますが、昨今のさまざまな社会情勢の中で、教員の抱える仕事というのが多種多様な形で、さまざまな面での業務の負担というのが増えているというような実態がございます。部活動に限定した話ではございませんが、これに関しましてはいろんなその学校での学習指導面それから生徒指導面でのさまざまな負担というのが多い時代になってきておりまして、教員としての負担が非常にこう増えてきたという中で、働き方改革のが示され、その一部分といたしまして今回、部活動の地域移行というものが地域の中で担っていくというようなことが国の方針として示されたというような経過であるというふうに認識をしているところでございます。三河中学校におきましても他の中学校に漏れることなくやはりいろんな課題等もございますし、さまざまな生徒指導にあたっての問題点なども出てきている状況であります。教員等の職務体系につきましては今のところ残業時間等も非常に多くなってきている中で、さまざまな工夫を凝らしながら、教員の皆様方がさまざまな生徒指導に当たっているというような状況でございますので、今現在のところはっきりとしたその数値として私のところ手元にはございませんけれども、やはり全国同様に本庁でも教員の働き方改革は必要なのではないかというふうには認識しているところでございます。
4番佐久間剛議員。
はい、全国同様いわゆる負のスパイラルに陥っているのかなと、本庁三河町に関しましてもやはり働き方改革をしなければならないほど教員の負担が増えてきて、家庭で本来は伝えるべき教えるべきことがやはり学校側の負担という形で大きくなってきているのかなというふうに、今の答弁を聞いて、感じたわけでありますけれども、2項目目に関連するところに行きますが、日本スポーツ協会というところではですね、総合型地域スポーツクラブの登録認証制度の運用を開始して、質の向上とともに、地方公共団体との連携で、地域課題の解決に向けた取り組みを促進するというふうに動いているようであります。スポーツ少年団であったり総合型地域スポーツクラブと中学校の部活動の融合を図るといったような構想があるようでありますけれども、この2項目目私が協議会が必要ではないかといった趣旨が全く同じような考え方なのかなというふうに思いますけれども、その辺の見解を今一度お伺いしたいと思います。
中条教育課長。
はい、日本スポーツ協会の方での取り組みということで、やはり今回の部活動の地域移行ということは非常に日本のスポーツ関係者の中でも大きな課題ということで捉えているところであるかと思います。スポーツ協会の方でもその受け皿となるものがどこで受け皿を作るのか、その自治体によってスポーツ少年団が担ったりとか、さらには総合型地域スポーツクラブの方でそういった中学校の部活動の受け皿となったりとか、いろんな形が考えられる状況です。 それはそれぞれの自治体の方に今検討が任せられているという状況でございまして、まあ、どのような形になっていくかということを、まあ、三河町として一番いい方法を現在は模索をしているという状況でございます。まあ、スポーツ協会、日本スポーツ協会の方でも、まあ、指導の面でありますとか、また指導に関わる方々のさまざまな研修でありますとか、ライセンスの取得などについても、この中学校の部活動に関してはいろいろな動きがあるというふうなことは情報として聞いているところでございます。まあ、これからはその地域の中で部活動になってどのようにこう担っていくかと、部活動の運営をどのようになっていくか、また指導員をどのように確保していくか、なかなかその各種団体だけで片付く問題ではないというふうに思っておりますので、地域のスポーツ団体の力を結集して、今後対応してまいりたいというふうに考えております。
4番、佐久間千代議員。
まずは今後検討していくという段階ですので、これ以上は踏み込んで質問しませんが、3項目目、やはり教員の兼職兼業がこの協議会といいますか団体を作る鍵になってくるのではないかなという思いで3番目に質問を入れておりますけれども、この検討会議の提言の中では、今年度中に兼職兼業の考え方や労働時間管理、割増賃金の支払い等について整理を示すことというふうに提言されております。やはり今年度中にある程度道筋を立てていかなければならないという中で、教育庁答弁の中には県の方針とまずはそこが出てから検討するというような答弁だったやに思いますけれども、やはり本庁でできることを準備していかなければならないのではないかなというふうに思っております。まずは教員の指導については、異動であったり退職に関わらず、継続的に同じスポーツ団体で、指導に関わることが、携わることが望ましいというようなことが言われておりますし、団体によっては指導を継続する意向の有無を踏まえ、教育委員会と連携し、継続的、安定的に指導者を確保できるよう、留意する必要があるということですね。大きい自治体ですと、自分の、自治体の中で確保するということがある程度容易になってくると思いますが、やはり小さい自治体である程度固いルールを作ってしまいますと、先がこう先細りになってくるのではないかなというふうに思います。その兼職兼業に関しての検討状況をもう一度お伺いしたいと思いますし、施設利用に関しても地域で使えるように、指定管理制度等も検討するべきではないかというように言われておりますが、その辺のお考え方をお伺いしたいと思います。
中条教育課長。
はい。
この兼職兼業という考え方というか、まあ、この制度につきましてですが、まあ、今回の地域の方に部活動の指導、そういったものを地域が担うとなった際に、まあ、これまでの教員の方々が同じ地域の中で指導に当たりたいという場合、その際には地域の指導者となって兼業兼職届を申請いたしまして、地域の教育委員会から認められた形で指導に当たることが可能というようなものが、この兼職兼業の許可というものでございます。おっしゃいます通り、指導者の確保というのが非常に大きな問題になってくるというふうに思います。これまで学校の先生がそういったスポーツ部活動のスポーツ文化活動の指導者として、また生徒に対しても生徒指導の面でもいろいろ関わりながら部活動の指導に当たってこられたという部分が、すべて地域の方で今度は担っていかなければならないという状況になります。まあ、そういった中では、まあ、地域の中で指導者を確保していかなきゃならないというような非常にこう大きな課題があるわけでございますが、まあ、そこに教師であるけれどもその指導に関わっていきたいと、地域のスポーツに自分も関わっていきたいというような熱い思いのある教員の方々が、まあ、地域の指導者となってやっていただけるのであれば、非常に町としても、まあ、中学校としてもありがたいというふうに思っております。まあ、この兼職兼業についての制度については、町の教育委員会の方で、まあ、具体的に取り決めをしていただいかなければならないという状況でございますが、おっしゃいます通り、 この決まり事というか、取り決め事項についてこと細かにしてしまって、例えば自分の地域、居住する地域でなければ指導してならないだとか、市町村を超えてはならないとか、そういったような取り決めをする地域も検討されているということは聞いております。まあ、国の方としましては、なるべくその、自分の教員のですね、まあ、移動に伴って指導の場所を次々とこう変えていくというのは望ましくないというような方向性が示されておりますので、まあ、ある一定のその中学校とか地域の中での指導が望ましいということは考え方として、理解はしております。ただ本庁といたしましては、やはり三河町というこの規模の中で、全ての指導者を確保するということはなかなか難しいという実態もございますし、まあ、近隣の市町村からの協力と、それからそういった教員としても指導に関わってくれる方々から、この三河中学校の方でも指導に当たっていただけるような形での、まあ、兼職兼業のあり方というものを検討してまいりたいというふうに思っております。
4番、佐久間剛議員。はい、
まずは労働時間管理であったり、割増賃金等、さまざまな、またサブロック協定等、さまざまな課題がこれから浮き彫りになってくるかと思いますので、ぜひ、やる気のあるといいますか、部活動を指導できる教師の確保に向けて、教育委員会としても前向きに、取り組んでいただきたいと強く思います。教育長答弁の中に、まあ、部活動の役割というのが一旦、答弁で、はい、答弁されておりました。自主性であったり、主体性、または達成感の寛容といった内容が部活動の役割としてはあるというようにおっしゃられておりましたけれども、やはり、部活動のこれまでの教育としての側面として、自己認識であったり、コミュニケーションスキルの向上による社会的能力の育成、また寛容さや公平さという倫理的成熟をもっての人間的成長があるというふうに私は思いますけれども、地域移行した場合、そういった教育的側面はどのようになっていくのか、考えがあれば教えていただきたいと思います。
中条教育課長。
指導にあたっての教育的側面というお話で、質問でございましたが、指導にあたりまして、地域の指導者の方々がこれからはその今までの教育という部分を担っていかなければならないというふうになります。まあ、今までこう中学校の部活の中で、さまざまなその生徒指導も含めた形で、先生の方が培ってきたそういった指導というものを地域の中で、そういった指導者の方々が担っていかなきゃならないというなったときに、やはり、その高い指導にあたっての技術力のほかに、生徒に対する指導力というのが求められてくるのかなというふうには認識をしております。さまざまな今回 その地域移行にあたりましては、国の方としましてもそういった状況も課題として取り上げているところがございまして、この研修としてのプログラムを組んだり、そういった受講に対してのさまざまな支援があったりというものも考えているようでございます。また指導者という部分についても、やはりある程度しっかりとした報酬なり謝金というものを支払って、指導する方々も今度は教員に代わって子どもたちと接して、そういった責任も非常にこう重くなってくるという部分もございますので、そういった部分も担いながら、謝礼等も発生はするわけでございますけれども、そういった体制をしっかりと整えて、教員の指導者の方々の、レベルアップというか、指導にあたってのさまざまな準備を進めてまいりたいというふうには考えております。
4番、佐久間剛議員。
すみません、私の質問の仕方が少し曖昧でした。スキル、指導者のスキルという話ではなく、教育的側面を地域移行した場合に、担保できるのかと、そういった考え方が地域移行した際に今と同じような考え方で継続できるのかということをお伺いしたかったので、最後に教育長に、お伺いしたいと思います。それと合わせてですが、 まあ、最後の、まあ、愛校心であったり地域愛の醸成というところに関わってきます。教育長答弁では、まあ、地域一体となって考えていくというような答弁にとどまられていたかなと。具体的に愛校心であったり地域愛の醸成に関しては触れられてなかったかなというふうに思いますので、質問いたしますが、近年子どもの体力低下問題等に解決に向けたアクティブチャイルドプログラムというものがあります。まあ、その三河版としてですね、やはり幼少期より、走る蹴る飛ぶ投げる、また芸術文化的要素としてそろばんや習字、囲碁、書院などの活動を総合的かつ継続的に子どもに経験してもらってですね、その子どもの資質を見極めるということが子育て支援としては新たな柱になってくるのかなというふうに思っております。得意分野の発掘や障害スポーツへの意識、仕組みの創出というものが重要になってくるのではないかなというふうに思います。親であったり子ども自身も自分の可能性というのは分かりません。やはり三河町の新たな子育ての柱として、独自性を持ってですね、他から選んでもらえたり、住んでよかったなと、子育てしてよかったなと思える取り組みの一つではないかなと。まあ、この地域以降話は飛躍しますけれども、そのきっかけになるチャンスではないかなと、思います。まあ、そういった取り組みについて、先ほどのですね、教育的側面と合わせて教育長の考えをお伺いできればと思います。
鈴木教育長。
はい。先ほどの課長の話とダブルかもしれませんけれども、今佐久間議員がですね、今まで学校教育に担ってきたものをすべて地域に移行するのか、やっぱこれは新たな展開ですというのは、学校教育をそのまま地域教育で補うことができるかというと、私はできないと思います。教員は教員の側面から子どもたちのいろんな日常の学習状況、そして足りないところをですね、クラブ活動で鍛える、そういうふうな、まあ、日本の、まあ、いい面もありました。そうで、ただ先ほど課長の方から答弁ありましたけれども、やはり地域移行しなきゃいけない、いや学校に戻すことはできません。じゃあ地域で何ができるか、やっぱり新たな展開を目指さなきゃいけないということで、私は学校は学校でいろんな子どもたちのですね、しつけにおいてもいろんな効果ありました。今度は地域に戻した場合には、地域の中で子どもたちを育てて、そしてそれが地域愛に変わると、今までのクラブ活動が地域愛に欠けているとそうは思いませんけれども、逆に地域の子どもは地域で育てると、そういう面からですね、新たな私は子どもの教育が生まれるんじゃないかなということで思ってます。で、やはりまずは戻りますけども、やはり私もですね、体教、それからスポーツクラブ、それからスポーツショー、それからまあ願わくば文化芸術的なものを含めた各種関係者で構成するような協議会、まあ、それを全部ひっくるめるのは、まあ、機構とすべきか、でも実務的なものは協議会として各代表が出てですね、そしてその中で、まあ、しっかりとした組織を作り、そして、まあ、そのためには地域の子どもは地域で育てるという決意のもとで、学校あるいは地域、家庭が一体となった協力体制、こういうものを敷かなきゃいけないというふうに思っています。まあ、私たちは地域の大人から、まあ、大人と触れることによってですね、いろんなことを学んできました。やはり今回の地域移行というのは、まあ、いわゆるそのクラブなんて言いますかね、スポーツクラブでも中学生だけじゃなくて大人と交わる場合もあるかもしれません。まあ、いわゆる多世代交流から地域社会を見つめ直す、そしてやはりこう地域の活性のチャンスになるんじゃないかなと。で、私は、まあ、地域の子どもは地域で育てるという地域挙げての協力が部活動の意義の継承のみならずですね、今まで以上に地域愛を子どもたちに芽生えさせるチャンスになるんじゃないかな、あるいはチャンスにしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに私は思っています。以上です。
4番佐久間剛議員。
この機会がですね、やはり、地域コミュニティ活性化のチャンスとなると思いますので、ぜひ、先ほど補正でもありました、学童が増えていると、スポーツの素地が失われてくるのではないかなと思います。やはりそういった子どもたちも巻き込んで、地域活性化のチャンスにつながるよう、施策を展開していただければと思います。以上で質問を終わります。